東京教会のキリスト教入門礼拝にようこそお越しくださいました。初めて教会に来てくださった方、教会のご家族やご友人の方、そしてもちろんいつも教会にいらっしゃっている皆様、お一人一人を心から歓迎をいたします。キリスト教の教会では、日曜日この礼拝というのを欠かさずに行っています。コロナ禍になりましてからは、感染予防の観点からインターネットを用いた、そういう形式で礼拝を捧げていくという教会も増えてきたようであります。でもこうして教会の会堂に一つところに集まって捧げる礼拝、そしてインターネットを用いた、こういう形を併用して教会というところは休まずにこの日曜日の礼拝を続けてまいりました。それぐらい大切なところ、大切な意味があると理解をしているからなんです。このキリスト教の教会、そしてキリスト教の土台とされている聖書、ここには一体どんなことが書かれているのか、何がそこで私たちに教えられているんだろうか。世の中には数えきれないほどの宗教がございます。それだとこのキリスト教というのは一体どこが違うのか。キリスト教というものを皆さんに知っていただく、そのきっかけをどうか提供したい、そのような趣旨で東京教会の方々が本日の礼拝を企画してくださいました。皆様のところに案内が届いたかなというふうに思います。私の方にも、東京都内の野島先生から直接いただきました。こういうパンフレットですね、私のところにも届きました。世界はあなたのためにあるというテーマで、本日のお話をいたします。このアナウンスが書かれていました。でなぜこういったテーマを選ぶことにしたのか、その理由はその案内の裏面にですね、講師からのメッセージということで短く書かせていただきました。近年私たちは身近で感染症の蔓延、自然災害、紛争などが頻発し、不安を感じることの多い日々を過ごしています。そのような中で聖書を通して皆様に神様の励ましに満ちた眼差しに気づいていただきたい、こう願っているというのが本日のテーマ選択の趣旨であります。不安を感じることの多い日々である。不安の原因は何だろうか。先ほどの私からのコメントには、感染症の蔓延、自然災害、紛争などというふうに書かせていただきました。感染症の蔓延、これはもう説明の必要がありませんね。コロナ禍に入ってからのことであります。日本で初めて感染者が確認されたのが2020年1月の16日でした。それも私が住んでいる神奈川県の在住の方でありました。そしてまだ記憶にも新しい、豪華客船ダイヤモンドプリンセス号に感染者が確認され、これは2月の2日ですね。横浜に寄港していた様子というものはメディアで大々的に取り上げられました。これは初期の様子はですね、私たちが住んでいるこの生活圏、首都圏と非常に重なっておりましたから、大変これは身近なところで起きている、そういう印象が強かったのではないかと思うんです。でこの年の2月には初の死者が確認をされました。感染者数が次第に増えていく中で、感染した人が亡くなるニュース、これも比例して多くなっている。感染すると重症化する人と全く症状が出ない人がいて、一体これは何が起きているのか。
感染症に対する具体策、対応策もなかなかすぐには見えてこない。まあ、そうこうしているうちに医療機関は逼迫し、通常の医療が受けられないというケースも多発しました。まあ、私が今勤めている横浜教会の会員の方です。医療機関のベッドの空きがないということで予定していた開腹手術を受けることができなくなったという方もいらっしゃいました。まあ、今は具体的に感染を予防する対策というものもたくさん出てまいりました。ワクチンもそうですし、治療薬もそうであります。得体の知らないものと直面したという当初の不安というのは今はかなり軽減されてきただろうと言えると思います。しかし今でも患者数の数というのは、感染する数というのは一定数おりますし、亡くなる方も実際にいらっしゃいます。東京教会の週報の方にもそのことがきちんと触れられておりました。目に見えないウイルスの猛威に直面し、不安が拭いされない日々というのは実は私たちの身近なところに確かにあります。自然災害のことで言えば台風だとか線状降水帯による連続した大雨、近年こういったことで河川の氾濫、洪水、そして土砂崩れによる災害も大変多くなってきました。避難警報も練り直され、防災気象情報、警戒レベルなどで命を守る避難情報というのが多用されてきます。私たちの住んでいる日本は地震大国です。震災による被害も多発します。この数十秒を入れるだけで日本社会の機能というのは麻痺します。ですから非日常生活がいつも隣り合わせにあると言っても言い過ぎではないでしょう。ロシアによるウクライナ侵攻による破壊、つい最近ではイスラエルとガザ地区の紛争、こういったものもニュースで私たちは見ております。尊い命が瞬時に奪われる事態であり、心痛むニュースが後を絶ちません。戦争や紛争、これは人の命を奪うだけではなくて世界のあらゆる社会状況、その仕組みにも影響を与えます。そして大なり小なり、私たちの実際の日々の生活にも影を落としてまいります。私たち人間というのは自分の力ではどうすることもできないという事態が迫ってまいりますと、いやおなしに戸惑います。それは不安となって心を覆い尽くします。何かことが起こってみんなで力を合わせて頑張ろう、助けの手を差し伸べようと決意しても一向に目の前の状況が良くならない。そして自分の小さな力に嘆き途方に暮れる。やがてそれはさらなる不安となって私たちの人生にまとわりついてくる。でもこれは今ここにいる私たちだけが経験することではありません。私たちだけが特別な不安を抱えているわけではない。感染症の蔓延、自然災害、紛争というのは何も現代だけの特有の事例ではありませんね。昔からあったものです。中世のペストや1918年から世界中で4000万人が死亡したと言われるスペイン風邪の流行、地震ということだけを取り上げれば、私たちの住んでいる日本では紀元5世紀からの文書を見ていくと、もうその頃から地震の記録というものがあるそうです。その時からして 数え切れないほどの大きな地震というのを日本に住む人々は経験してまいりました。私たちの記憶にも新しい未曾有の震災、東日本大震災もその一つでありましょう。突如として命が奪われ、生活の歯車が全て狂ってしまうということ、不安をもたらす出来事は昔から数多く起きているんです。だから人間というのは不安と向き合う歴史を送ってきたと言えるでしょう。古代人も現代人である私たちも形こそ違いますが、あらゆる形の不安を日々経験をしている。人として生まれてきたからにはやがて死を迎える。人間の人生に起こる喜びや悲しみ、特に今回は不安ということについて繰り返し触れていますが、こういうことが私たちの日常生活の中で、人生の中で、あらゆる場面で生じてくる。私たちの心も不安が多いときにこそ、人はあらゆる仕方でその解決策を祈り求めます。それに対して宗教の側も必死に答えようとしていきます。宗教が人の不安に応え、そこに慰め励ましをもたらそうとするのは今も昔も変わらずにあります。先ほどイエス・キリストを神と信じ、布教活動を精力的に行ったパウロという人がローマという地域の教会に書いた手紙、そのある一部分を読んでいただきました。今から2000年ほど前のローマの教会宛に書かれた手紙であります。その8章の26節という部分にこのように書かれていました。もう一度お読みします。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取り出してくださるからです。このキリスト教を信じた信者の一人、布教活動を行ったパウロという人は、ローマにいる教会の人たちにですね、同様に霊も弱い私たちを助けてくださいますという表現で、神様が弱さを持つ私たちのことを助けてくれるんですよと、こう手紙の中で言うんです。で、この弱さっていうのは一体何のことだろうか、何を指しているんだろうか。私たちの中にある弱さ、体の弱さとかですね、この肉体のことっていうにも思ってよいと思うんですね。限りある命の中で生じてくる弱さというものがあります。年を重ねていけば、昔は疲れを知らずに徹夜でも仕事ができたのに、だんだんそれができなくなる。昔は何をしても疲れなかったのに、今は階段を少し登っただけで息が切れてしまうとか、そういう肉体の衰え、弱さというものも私たちは抱えています。病気になること、怪我をすることもその中に含まれるでしょう。肉体の弱さということもさることながら、私たちの内面がある弱さを持つということも起こります。簡単に言えば心が弱るということですよね。目の前の出来事に翻弄されて不安、悩みが尽きない、この先自分たちはどうなっていくんだろうか、こういうことは私たちの日常生活の中にとっていろんな形で起こってくるんです。それはとっても大きな問題なんです。仕事のことにしても、家庭の中のことに関しても 人間関係の中にした、そして教会活動ということに関してです。体が弱くても生きようとする心の方がですね、強ければ、まあ、その人はある程度の困難をも乗り越えて進んでいくことはできるでしょう。ところが内なる部分、心の中が弱く、悲しみや悩みや不安が拭いされないままでずっと続く。これは私たちの人生において見過ごせない重大事です。パウロの手紙には、私たちはどう祈るべきかを知れませんと言われますが、それほどに言葉が出ない、心が焦燥すぎて落ち込んでいる、自分でどう祈っていいかわからない、自分でどう助けを求めていいかそれぞれもわからない、弱くて心細くなっているからこそ祈っていきたいんだけど、でも自分が今祈っていることにすら自信が持てない。本当にこれでいいんだろうか。もうどんどんどんどん自分自身が分からなくなってくる。孤独にしか感じられない。それほどまでに局面まで追い詰められている状態、これがどう祈るべきかを知りませんという言葉によく現れています。ところが神はそんな私たちのことを助けてくださいますと彼ははっきりと言ったんです。おそらくこの人はですね、そういう経験というものを人生の中でしたんでしょう。だから神は助けてくださるとこう臆することなくはっきりと言い切ったんです。しかもこの時神様はですね、言葉に表せないうめきを持ってあなたのことを取りなしてくださる、こんな方にも説明が出てきました。取りなしてくださるんですよ。取りなすっていうのは私たちの日常会話であまり使わないのかもしれませんが、まあ、一般的な国語の辞書を開いてみると、その場をうまく計らう、気まずい雰囲気をうまくまとめる、まあ、仲立ちをする、まあ、こういう意味がいろいろと出てまいります。まあ、今日の聖書で言われているこの取りなすというこの言葉にも、まあ、少し通じるところがありまして、もともと聖書というのは他の言語で書かれている書物なんですが、それを日本に住んでいる私たちが読みやすいように翻訳されています。そのもともとの言葉をいろいろとこう紐解いていくとですね、この取りなすというこの短い言葉にはですね、あなたの利益になることを願い、そのために誰かに会ってあげる、そういう趣旨の意味なんです。目に見えない神様がおられて、その神様のお働きがある、その働きが言葉にならないほど弱っているあなた、思っていることを口にすることすらできないほど悩んでいるあなた、そのあなたが元気が出るように、あなたの利益になるように、神の霊が気づかないうちにあなたの中に入って、神と出会うことができるように道を開いてくださるという、こんなに深い意味がこの短い言葉、取りなすっていう言葉の中には実は込められているんです。私たちの住んでいる生きている世の中はですね、通信技術の発達とともにいろんなつながりを持てるようになってきました。情報はあふれるほど豊かです。離れたところにいてもあらゆる手段によってさまざまなつながりを持つことができる。その情報のつながり方も多様化し、選択肢は様々。その反面、人と人とのつながり、 誰かと一緒になって生きていくということは、以前よりも希薄になっていると思うのは私だけでありましょうか。遠く離れたところにいても情報交換できる。でもその時間が多くなればなるほど、人と人とのつながりが薄くなっているのではないでしょうか。コロナ禍になり、通信技術の発達とともにその需要が増えたことで、在宅で仕事をするという人も当たり前になってきました。オンラインの会議などを併用して私たちの生活環境というのはガラリと変わってきました。社会全体の中でコロナ禍への対応として、人と人とが触れ合わない、関わり合わない、そういう時間を以前よりも増して経験することが多くなった。そのことも反省の一つとして、ちゃんと物理的にもきちんと距離をとって、膝と膝を突き合わせて心のつながりを大切にしましょう、こういうことを意識するということも、まあ、最近になってはたくさん言われるようになってきました。まあ、一つの反省点なんでしょう。それぐらい人と人とは出会わない、直接関わらない、会わないというのは、やはり人間の生き方としては不自然なことだ。おそらくこういうことなんだと思うんです。聖書には人が一人でいるのは良くない、ふさわしい助け手が必要だという神様の言葉があります。まさにその通りだと、この度のコロナ禍において私たちは実感しているところです。今あなたが感じている不安や悩みに対して、目には見えない神の霊の働きがある。あなたにとって元気になるよ、あなたにとって利益となるよ、あなたが神と出会うことができるようにその道を用意してくれる。あなたのことを助けるために、あなたがこれでよかったんだと納得を得るために、そういう神様は実はいるんですよ。キリスト教の聖書は実は教えてくれているんです。実はこのローマの信徒の手紙を書いた信仰者パウロという人、布教活動を行ったパウロという人はですね、病気を抱えていたというふうにも言われています。これが他の聖書のところにも出てくるんですね。ちょっとそこを引用します。コリントの信徒の手紙の第2 12章の7節から9節というところです。またあの掲示されたことがあまりにも素晴らしいからです。それでそのために思い上がることのないようにと、私の身に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。この使いについて離れ去らせてくださるように、私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。個人差はあるのでしょうが、病気になるとですね、人は誰でも落ち込みます。特に大きな病であればあるほど不安と戸惑いは計り知れません。牧師という仕事をしていますと、教会の方、そしてその教会の集まっているご家族の方々が病気になる 今度手術を受けるんです。こういうご報告をたくさん聞きます。不安で仕方がない、治るかどうかわからなくてどうしていいかわからない、そういう悩み、心の内を打ち明けてくださる方、結構たくさんいらしています。私自身、大きな病気をまだ経験したことはありませんが、実際に自分の父親ががんを患ったときに、その父親の言葉からは、今まで聞いたことのないような心細い言葉というものがたくさん出てきたことを今でもよく覚えています。なるほど。病気というのはこれほどまでに私たちの心に大きな影を落とすものなのか、そう思ったのでした。パウロという人は、先ほど申し上げたようにイエス・キリストを伝えていく布教活動をいろんなところで行った人なんです。さまざまな地域に出かけていくんです。長い旅路が必要になってくる。その旅路の中ではキリスト教に対して反対する者たちもおりまして、時に追いかけられる、迫害されるんだという経験もするんです。そういう生活の中で病気を抱える、これは非常に不利な状況になる、容易に想像できるんです。ですから彼は自分の病気が治るように神様に必死に願うんです。けれどそれは治らなかった。その代わり神であるイエス様からこう言われたというんです。私の恵みはあなたに十分だ、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるんだ、弱ければ弱いほどそこで分かってくることがある。今弱さを抱えているあなた、不安を抱えているあなた、そんなあなたのことをこれからもキリスト教の布教活動のために私は用いていくんだと神であるイエス様がパウロに向かって語ったというんです。今あなたがここにいることには、今その状態でいることには大事な意味がある、そういうふうに神様の方でいろんな仕方で気づかせてくれる。そうやって神であるイエス・キリストがあなたの人生に寄り添い、恵みと祝福があるということに気づかせてくれるというんです。昔ある一人の男性がこんなことを言ったのだそうです。自分は年を取ってみて初めて見えたものがある。高齢になればなるほど目は見えなくなる、耳も聞こえづらくなる、老眼鏡や補聴器をつけないとまともに生活を送ることはできない。でも今若い時から三十数年が経過して、前は見えなかったものが見えてくるようになった。家にいると食卓には食事が用意されている、洗濯物もいつも通りきれいになって畳んである、そこには妻の働きがあったのですが、若い時はそれが当たり前で気づかなかった。今までいろいろあった、苦労もあった、それでも毎日の生活の中で当たり前のように家事をこなして共に生きてきた妻の苦労が今になってやっと見えてきた。ある一人の方の実体験の言葉です。この人のには奥さんもいらっしゃったんですね。で、若い時からずっと一緒に連れ添ってきた。で、その姿があ かり前すぎて、そこにどれほどの苦労があったのかということに気づきもしなかった。でもこの男性も年を重ねてきてですね、人生経験が増していく、増えていく。でもそれに加えて体の方を衰えていく。以前のような体の自由というのが効かなくなる。そうなって初めて日常生活のあらゆるところ、奥様の愛情、奥様の配慮、気遣い、これが散りばめられていたんだということに気づいた。それで今自分がこうしたのは妻の影だったんだなとこの人は分かったというんです。これまで当たり前のように過ごしてきたのは実は自分の方で気づかなかっただけで、妻があらゆる生活面でお膳立てしてくれたおかげだったんだ。そう分かって改めて感謝することができたというエピソードです。この人ですね、奥様と長年連れ添ってきたんですが、ちゃんと見る目がなかった、心を向けていなかったから、年配になるまでそこに気づくことはできなかった。でも年老いたからこそそこに気づけたというんですよ。聖書が伝える神様、イエス・キリストと私たちもそうなんです。最初に読んでいただいた聖書の中に書かれていましたね。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。私たちが生きている世界はもうそれはそれは不安にさせるようなことばかり起こるんです。コロナ禍、自然災害、紛争、年齢が上がれば持病も増えてくる。日本で生きていくときに年金生活になったらどうするんだ、医療費はどうするんだ、老老介護の問題はどうなっていくんだ、リタイアしてからの老後の生活のためにどれほどの蓄えが必要なのか、それをきちんと用意できるのか、そんな不安も人々の中にはよみるはずです。友人や知人で亡くなる人がいると嫌顔にも自分の死についても頭はよぎります。死に対する不安と戸惑いも次第に大きくなる。ところがこの世界と世界の中で起こるすべて、私たちがこれまで経験していたこと、今置かれているこの社会状況、これらすべてが実は神様があなたのために万事が益となるように共に働くようにしてくださった、このことに今気づけるようにしてください。そういう神様の愛が私たち一人一人に向けられている、いや向けられていたんです。私たちがこの世に生を受ける前から、そして今に至るまで、聖書は、キリスト教の聖書は、そういう神があなたの人生にずっと離れることなく寄り添っておられたんだ、そう教えてくれる宗教なんです。聖書はですね、神を愛する者たちを呼びかけて、あなたが生きているこの世界、この社会のすべて万事が益となるように共に働くとはっきりと宣言してくれます。聖書が示している神様のことを思う気持ちとかですね、神であるイエス・キリストに心を向けて心が安らむ、そういう思いを持てるようになる、そういう祝福を神様は聖書を読む人々に、キリスト教の教会に来ようとする人々に、キリスト教入門礼拝に足を運んでいる人々にお与えください。そうだとするならば、この世界というのは実は私たちを愛してくださる神様が用意してくださった晴れ舞台とも言い この世界という晴れ舞台で神と共に生きているということに気づくことこそ実は最も幸せなこと、最も安心なことなんだと聖書は言ってくれるんです。そう気づかせて私たちの不安や悩みをいつしか喜びと希望へと変えられる。そのような聖書のメッセージによるなら、この世界はあなたのためにある、そう言えるんだと思うんです。神様があなたのために、神様が私たちのために用意してくださった愛と希望を織りなす人生の舞台、それこそが私たちが今生きているこの世界の姿なんです。そのような恵みに満ちた神がおられるからこそ、キリスト教という宗教は何千年も昔から今に至るまでこの神の愛を伝えるためにここまでやってきました。ぜひこの機会に聖書が伝える神イエス・キリストへと心を開き、神が作られたこの世界で精一杯歩んでいきたいと、そう心から願います。